7、特集2、オーストリア×安曇野、東京2020オリンピック・パラリンピックホストタウン、オーストリアを応援しよう。市は姉妹都市であるオーストリア・クラムザッハとの長年にわたる交流から、来年開催される東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、以下東京オリパラで、オーストリアのホストタウンに登録され、特にカヌー競技の応援に力を入れています。本特集では、クラムザッハとの交流の歩みや、ホストタウンの取り組み、オリンピック出場予定のオーストリアカヌー選手を紹介します。友好都市の江戸川区に完成した、東京オリンピックカヌースラローム競技会場となるカヌースラロームセンターの写真が掲載されています。ガラスが縁で始まったクラムザッハとの交流。クラムザッハとの交流は、当時、旧豊科町が安曇野ガラス工房の開設に伴い、クラムザッハにあるヨーロッパで唯一の国立ガラス専門学校を視察したことが縁で始まりました。その後、平成元年6月に双方の自治体と友好会で友好協定を結び、平成5年10月には自治体同士で友好関係を一歩前進させた姉妹都市提携を締結しました。平成19年11月には安曇野市として姉妹都市提携を結び直し、現在も自治体と民間の双方により相互訪問などの交流が続いています。平成25年にオリンピックの東京招致が決まると、平成27年度からホストタウンの申請受付が始まりました。市ではこれまで長年交流してきたオーストリアを相手国としてホストタウンに名乗りを上げ、平成28年6月、正式に登録されました。登録にあたっては、相手国との交流推進はもとより、赤品の前川でカヌー競技が盛んに行われていることから、安曇野の豊かな水辺環境を市内外へ広く PR するため、カヌー競技の普及や選手との交流も計画に盛り込みました。東京オリパラでの交流実現に向け、オーストリアを訪問。ホストタウン登録後、市では東京オリパラに向けカヌーを通じオーストリアと交流を深めるため、オーストリアカヌー連盟の関係者やオーストリア大使を招いたり、小学生を対象としたカヌー教室を開催したりと、様々な事業に取り組んでいます。また、東京オリパラを1年後に控えた本年9月28日から10月4日まで、市長、議長、教育長を含む公式訪問団がオーストリアを訪問しました。姉妹都市のクラムザッハへは、友好会訪問団22名と共に訪れ、伝統の祭り、キルヒタークに参加するなど交流を深めました。また、東京オリパラ期間中のクラムザッハ関係者の訪日について、ツイステラー町長と宮沢市長が懇談しました。合わせてウィーンのオーストリアカヌー連盟も訪問し、東京オリパラに合わせた選手の派遣や子どもたちを中心とした市民との交流について懇談しました。東京オリパラ開催に向け、ホストタウンの機運醸成に取り組みます。東京オリパラ開催まであと8ヶ月、市ではオリンピック観戦ツアーや選手との交流などホストタウン事業を通じ、姉妹都市クラムザッハとの友好をより深めるとともに、オーストリアカヌーチームを応援するため、機運の醸成に向けて取り組みを進めます。7-1、ホストタウンのこれまでの主な取り組み。平成28年6月、ホストタウン登録。平成28年9月、安曇野市から市長、議長、教育長がオーストリアカヌー連盟を訪問。東京オリパラでの相互交流にかかる覚書を締結。平成29年11月、オーストリアカヌー連盟の会長、副会長、事務局長の3名が来訪。前川を視察したほか、園児や中学生と交流。平成30年9月、オーストリアカヌー連盟所属の女性カヌー選手2名が来訪。前川で開催されたカヌー大会にゲスト参加したほか、小中学生と交流、 また友好会主催の音楽コンサートにも出席。平成30年9月、安曇野リバープレイヤーズクラブの協力で小学生を対象にカヌー教室を開催。平成30年9月、安曇野クラムザハ友好会主催のコンサート、チロル音楽と日本の唱歌の夕べ開催。令和1年8月から9月、長野県カヌー協会の協力で小学生を対象にカヌー教室を開催。令和1年9月から10月、安曇野市から市長、議長、教育長がオーストリアを訪問。クラムザッハと同国カヌー連盟で東京オリパラ期間中の交流について懇談。クラムザッハで交流開始当時の資料を見る宮沢市長の写真と、明南小学校で選手と児童が交流する写真が掲載されています。7-2、インタビュー。安曇野クラムザッハ友好会会長花村薫さん。友好会発足から本年で30年、ホストタウンの取り組みを機に一層交流を深めます。本年は、日本オーストリア友好150周年、安曇野のクラムザッハ友好会30周年の節目を迎え、クラムザッハ訪問や記念コンサートを実施することができました。来年の東京オリパラでは、市民の皆さんやクラムザッハの皆さんと一緒に互いの国を応援する中で、相互理解を深めるとともに友好の輪を広げ、これまでつないできた絆をより一層強める機会としたいです。安曇野のクラムザッハ友好会会長花村薫さんの写真が掲載されています。7-3、第42回 NHK 杯国際カヌースラローム競技大会、県東京オリンピックカヌースラローム競技日本代表選手最終選考会。第42回 NHK 杯国際カヌースラローム競技大会が10月18日から20日まで東京オリンピックの競技会場となる東京都江戸川区カヌースラロームセンターで開かれました。この大会に出場したオーストリアのオリンピック代表選手を紹介します。合わせて今後のホストタウン事業もお知らせします。他国のオリンピアンとの交流が楽しみです。というビクトリア・ボルフハルトさんのプロフィールです。年齢25歳。種目、女子カヤック。K1 主な成績、2017世界選手権2位チーム戦にて、2019 NHK 杯国際カヌースラローム大会5位。インタビューです。日本の印象はいかがですか？まだ東京しか見ていませんが、エネルギーに満ちた街だと思いました。どこかリオデジャネイロに似ている気がします。日本の皆さんはとても親切で好きになりました。普段の生活の中でどのようにカヌーに取り組んでいますか？オーストリア軍に所属し、週のうち6日を練習に当てています。カヌーを始めたきっかけは何ですか？両親ともカヌー選手だったので、カヌーは身近でした。小さな頃はハンドボールやバレーなどもやりました。最終的にカヌーを選んだのは、父がコーチをしてくれたことも影響しました。オリンピック会場の印象はいかがですか？ウィーンにも人工コースがありますが、全く違います。東京のコースはいろんな発見があるかっこいいコースだと思います。今回大会の感想と手応えはいかがですか？パーフェクトではありませんでしたが、5位という結果には満足しています。NHK カップは、観客が大勢いて声援を送ってくれたり、拍手をしてくれたり、とても嬉しかったです。来年のオリンピックまでの課題を発見することができました。オリンピックへの意気込みをお願いします。自分のベストを尽くしたいと思います。そしてオリンピック村やオリンピック関連イベントを通じた他国のオリンピアンとの交流がとても楽しみです。真剣な表情で、パドルで水を漕ぐ競技中と思われるビクトリア選手の写真が掲載されています。オリンピック入賞を目指して頑張ります。というフェリックス・オシュマウツ選手のプロフィールです。 年齢20歳、種目男子カヤック K1、 主な成績2017ジュニア世界選手権優勝、2019NHK 杯国際カヌースラローム大会7位。インタビューです。日本の印象はいかがですか？滞在中に東京の街中へ数回行ってみましたが、オーストリアにはない大都市でとても興奮しました。日本の皆さんはとても親切です。普段の生活の中でどのようにカヌーに取り組んでいますか？オーストリア軍にスポーツ選手枠で雇用されており、ほとんどの時間をカヌー競技に当てています。それ以外では情報工学を大学で学んでいます。カヌーの魅力は何ですか？常に変化する水のコンディションに適応することが面白みです。スキーやスノーボードに似ていると思いますが、カヌーは水面と水中の流れが違う場所があるので、そういう複合的な変化が起こることが、スキー・スノーボードとの違いでカヌーの魅力だと思います。オリンピック会場の印象はいかがですか？一番好きなリオデジャネイロオリンピックのコースに似ていてとても気に入りました。オリンピックへの意気込みをお願いします。まずは決勝戦進出を目指します。その上で入賞できるように結果を残したいと思います。右手にカヌーと左手にパドルを持つ笑顔のフェリックス選手の写真が掲載されています。他にフェリックス選手とビクトリア選手と、自身も5回のオリンピック出場経験があるヘルムート・オブリンガーオーストリアカヌーチームのヘッドコーチ3人で並んだ写真が掲載されています。また、カヌースラロームセンタースタート地点や、小学生時代にマイカーで合宿したこともある羽田拓也選手など5枚の写真が掲載されています。 7-4 今後のホストタウン事業。2019年11月24日午前10時30分から堀金総合体育館安曇野パラスポーツフェスタ2019パラリンピアン真島誠選手の講演やカヌーの VR 体験など、2020年7月下旬から東京都江戸川区カヌースラロームセンター、東京2020オリンピックパラリンピックカヌー競技観戦ツアー、安曇野市役所ほか、パブリックビューイングの開設、日本、オーストリア両国の選手を応援します。オーストリアカヌーチームとの交流、各事業の詳細やこの他のオーストリアカヌー選手の紹介は随時広報安曇野に掲載します。